時刻は7時を回りました。2月11日月曜日、3連休最終日ですね。今日は建国記念日ということで、お休みになっております。さあこの時間は PTA 連合会沖縄市 PTA 連合会プレゼンツパート楽しくアイエナーということで、子どもたちを応援、そしてね、こう地域で子どもたちを見守っていこうという番組でございます。毎回ですね、毎週ですね、各小学校中学校の PTA の皆さんがこう週替わりに番組を担当してお届けしていくこの番組、もう今日で5回目になりましたね。1月からスタートして5回目、また3月、そして4月もね、どんどんこうついていこうよという感じでね、盛り上がってきておりますので、ぜひ皆さん引き続きよろしくお願いいたします。そしてこの番組ではですね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。この時間は生放送です。そして日曜日の7時に聞いてくださっている皆さんは再放送をね、聞いていただいているということになりますね。毎週月曜日の7時は生放送、皆さんからのメッセージですね、まあ、こう担当学校の出身校だよという方もそうですし、またはこう PTA、 こういう私たちのところではこういう活動もしてますよというね、アピールでもいいですし、または来年子供が小学生、初めて PTA 活動します、どんな感じなんでしょうかとかね、PTA こう1年生の皆さんからのこうメッセージでもいいですし、ぜひぜひ皆さんからのこうメッセージもお待ちしています。さあ6回目の今日の学校はですね、諸見小学校の、はい、担当となっておりますということで、諸見小学校から PTA 会長の喜友名智彦さんに来ていただいております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今週諸見小学校ですけども、喜友名会長、早速ですけども、はい、今日で5週目、今までこう先週が五役小学校でしたかね、はい、ありましたけども、この番組何度か聞きました？まだ聞けてないですか？
一番最初に聞きました。
一番最初の、はい、はいはいはい、今日で5回目ですけど、こう当番が、ね、決まっただいぶ前にこうこの日だよと決まったと思うんですけども、はい、それから今日までこうどんな思いでしたかね？
あ、ちょっとドキドキしながらの、はいはい、楽しみ半分、うん、ドキドキ半分で、うん、待ってました。
はい、喜友名さん自身は、こうラジオ番組っていうのは出演は、
初めてです。
初めてですか？はい、はい、ぜひぜひ楽しんでいていただきたいなと思うんですけども、今日は沖縄市諸見小学校なんですけども、喜友名会長以外にもですね、今日は素敵なゲストが来ていただいておりますので、お呼びしたいと思います。諸見小学校校長の荒垣隆也校長先生です。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、どうぞ。
はい、そして諸見小学校教頭の徳村恵子教頭先生です。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、ということでよろしくお願いいたします。校長先生、教頭先生もね、3人で今日はお届けしていきたいと思いますけども、なんか皆さんすごい緊張してますね普段子供たちの前で、ね、特に校長先生、教頭先生はね、たくさんの子どもたちの前で、また、ね、父兄の皆さんの前でとか、こういろいろこうたくさんの人の前でおしゃべりする機会は多いのかなと思いますけども、うん、ラジオはどうでしょうかね、校長先生。
ラジオ初めてです、はい、今日はとても、ね、ドキドキしております
、はい、教頭先生、恵子先生は
、はい、私も初めてです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで今日はですね、この3人で諸見小学校のですね、まあ魅力とか、また諸見小学校の PTA はこういうことやってるんだよということですね、ぜひ皆さんに知っていただきながらね、1時間生放送でお送りしていきたいと思います。ぜひこの放送を聞いている諸見小学校出身の皆さん、はい、自分たちの時はね、こんなだったさとかね、また現在諸見小学校で PTA 活動をされている皆さんからもメッセージをお待ちしています。FM 講座 E メールアドレスは 761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp までよろしくお願いいたします。ちなみにですけども、喜友名会長は、はい、出身はどちらの方で？
私は沖縄市の村田三丁目です、うん、はい、諸見小学校です。
あ、なるほど。じゃあもう親子2代にわたって、はい、もしかすると3代ということもありますかね？
いや、うちの親父は茶館ですね、はい、
あ、そうなんですね、はい、親子2代にわたって諸見小学校ということなんですけども、これは自分の子供は自分の出身校に、入れたいなという思いはあったんです？それとも、まあ、こうずっとこう 生活の場がね、こう地元だったっていうこともあると思うんですけども、どっちの方ですかね。
まあ、生活の、あの長男いるんですけど、
はい、
長男はあの一旦僕 の, あの仕事の関係でですね、
はい、
あの名護の方に、
ああそうだったんですね、
行ってる時期がありまして、
うんうんうん、
で名護の小学校を出たんですよ、
はい、
で長女がですね、またあの私もと沖縄市の方に戻ってきましてですね、うん、今やっぱり長女は諸見小学校にお世話になってます。
あ、そうなんですね、はいはい、
やっぱり自分の、うん、はい、出た学校の方がいいと思います。
そうですね、
はい、
あの当時の校舎とはやっぱり変わってますか、今の校舎。
変わってます、変わってます。
あー、そうなんですね、
プールができてるし、
うんうんうん
うん、もう綺麗になってですね、うん、ただあの影がちょっと少なくなってるような感じがしますね。木があのだいぶなくなってですね。
なるほどね、
はい
はい、そういった、ね、親子2代で諸見小学校ということで、今は現在 PTA 会長ということなんですね。今 PTA 会長になられてどれぐらいですかね。
4月からです、はい、まだあの1年になりません。
去年の4月から、
はい、
ということは今度の4月で1年ということですね、
はい
はい、まあ、この PTA 会長としての活動の1年と、 PTA としてはもう何年ぐらいになりますかね、携わって。
実際ですね、あの、はい、長男の時にはですね、うん、あの私仕事がちょっと不規則なものでしたので、休みもあんまちょっと不規則だったんですよ、
はい、うん、
ちょっとホテルマンだったの で,、
はいはい、
であのなかなか学校にこう行くことができなくてですね、
うんうんうん、
で休みの日はこう息子の野球を見に行ったりとか、まあ、
うーん、
はい、バントのお手伝いをしたりとか、うんうん、あ、ノックですね、ノックの。
あ、
はい、
じゃあもう本格的にこの PTA 活動としてこう達成になったのは会長になってからという感じですかね。じゃあね、
そうですね。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあこのちょっと1年のこう振り返っていただいて、いろいろこうお話も伺っていきたいと思います。
はい、はい、
そして校長先生。
はい、
校長先生はご出身はどちらの方ですか。
西原町ですね。
西原町、小学校でいうとどこの小学校になるんですかね。
小学校は、はい、実は浦添小学校です。
浦添小学校、
はい、まあ引っ越してですね、うん、西原来たということで、
うん、現在あの諸見小学校の校長先生されてますけども、うん、はい、赴任されてどれぐらいなんですか。
まだ1年目ですね。
1年目、
はい、
あ、じゃあもう急な会長と同じですね。じゃあね、
そうですね、はい、一緒でございます。
一緒ですね、
もう3名一緒ですね。
そうなんですね、はい、はい、じゃあ徳村恵子教頭先生は赴任されて1年目ということですね、
はい、
じゃあね、
一緒ですね。
あ、そうなんですね。恵子教頭先生はどちらの出身なんですか。
私は北中城の八木原です、う
ん、八木原小学校、は
い、北中城小学校
、はい、ということで諸見小学校に赴任されてからは、1年目、
ま
あ、今度の4月で1年となるわけですね、はい、それぞれ皆さんはじゃあお住まいはまだ沖縄市、あ、急な会長はね、もちろん沖縄市なんですけども、校長先生、教頭先生はお住まいの方は沖縄市、今では以外
ですね、
はい、
はいはい、
まあ、沖縄市の学校に赴任されるのは初めてですか。
いや、2回目ですね。
2回目。
その三郷中学校に3か年間京都でいたことがあります。
え、いつの時代ですか。
もう3年前ぐらいですね。
あ、じゃあ、はい、もう全然僕の卒業したとですね、
はい、
びっくりした。もう僕も一応三郷中学校だったんで、はい、もし忘れてたらどうしようかなと思いましたけども、はい、あ、そうなんですね、
はい、
はい、そして、稽古京都先生は
沖縄市ですか。
はい、沖縄市の学校は
昨年度までは三原小学校で2年、うん、でその前は日谷小学校、
はい、
あの新設の時の準備室から、
うん、そうだったんですね、
創立ですね。
三原小学校、僕も目の前ですはい、はい、はい、なんかちょっと親近感がさらに湧きました、はい、今ので、はい、それぞれまあ1年目ということなんですけども、うん、あのこの1年間振り返っていただいてですね、ちょっといろいろお話を聞いていこうかなと思いますので、この番組はですね、パーッと楽しくアイエナーなんですよ。これは何か分かります？ PTA の P と T と A の頭文字を取って、
うん、なるほど、
ね、うん、やったんですけども、
はいはいはい、
なのであの今日はもうパーッと楽しくもうアイエナーという感じでやっていきますので
アイエナー、
だんだんだんだん多分ね、皆さんのあれもこう柔らかくなってくるかなと思いますので、うんうん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、
ではですね、まず最初にこの番組ではもうね恒例にもなっています、あの効果をですね、
うん、
聞いていただいて、うん、はい、もう効果はねずっとこうなかなかこう変わらないものじゃないですか。なのできっと急な 会長の時代も変わらない効果だと思うんですけども、はい、会長もう今でも歌えます？
あ、歌えます、余裕で歌います。
そうなんですね、はい、そういった意味でこう効果をね楽しみにしている皆さんも多いと思うんですよ、はい、あの卒業生の人も含めてね、はい、ですのでこの効果をですね今日は早速、お届けしていこうかなと思うんですけども、校長先生、効果について何か情報とかって知ってるのあります、
はい、いや私も初めてですが昨年の4月に出会ってですね、
うんうん、作詞作曲とかって何か資料あります？
今と手元にないですね、
打ち合わせ
に
ない、
作詞はですね、うんうん、字が小さいなちょっと待ってください、
ごめんなさいね校長先生、なんか打ち合わせにない質問してしまいましたね、
はい、やか、うん、作詞がやか宗勝、作曲が多葉聖徳です。多葉聖徳先生はもう、うん、あちらこちらのですね、
う
ん、効果を作曲されてる方ですね、
あ、そうなんですね、
非常に有名な方でございます、はい、
じゃあ早速ですけども、はいはい、卒業生の皆さんもね、皆さん準備よろしいでしょうか、はい、ぜひ一緒に口ずさんでいただきたいなと思います。それではモルウェ小学校校歌お聴きください。ということで諸見小学校校歌聞いていただきました。やっぱり旧中会長は口ずさんでいらっしゃいましたね、
はい、
もうはい、はい、すごいですね、歌詞もすべてバッチリ入ってます。
あ、そうですね、あの修学旅行の時とかバスの中で意味わからん諸見小の校歌を歌ってました ね、
ね、歌詞はねその当時って意外とわからず、ね、音の一つとしてなんかね、はい、覚えてますけども、多分こう大人になって改めて歌詞含めて聞くとね、こう感慨深いものがあるのかなと思いますけどね、はい、諸見小学校の校歌懐かしい方もね、いらっしゃったんじゃないかなと思います。では校長先生、
はい、
諸見小学校ね赴任されて1年目ということなんですけども、まあありきたりな質問になっちゃうんですけども諸見小学校っていうのはどんな学校ですかね、
うん、ですね、うん、まあ赴任しまして諸見小学校のことをちょっと勉強しました。
うん、
諸見小学校がですね実は創立しても67年目なんですが、
67年目長いですね、
戦後ですね、うん、1945年の8月の終戦がありましたね、うん、でその翌年の1年後の3月20日にですね阿佐諸見村落っていうのがあったらしいですね、
うんうんうん、
でそこで諸見初等学校ということで開校しております。でその時の児童が633名で現在67年目ということですね、
うん、
でその後ですね実は今現在の場所ではないんですね、そこはね、
はい、
現在の場所に移転したのがその5年後、まあ、昭和26年の1951年ですが、小田中等学校跡、実は現在のところは小田中等学校の跡なんですね。そこに移転をしたということなんです。
は
い、まあ、簡単に言えば小田中の跡なんです。
あ、そうだったんですね。
はい、でそれからどんどんどんどん児童数が増えていってですね、1500名超えたんですね。
うんうんうん、
でまあ、それで分離しなくちゃいけないということで、まあ、今から55年前の昭和33年、1958年になりますけども、4月2日に中野町小学校へ分離しております。
うんうんうん、
で中野町小学校へ行った児童がですね、その時712名、移籍したということですね。うん、まあ、その後いろいろ見てみますと、実はですね、本校はですね、
うん、
あの調理場があるんですね。単独の、
ね、校
内に単独の調理場があってですね、
うん、
諸見小学校の、子どもたちのためだけに、給食を作ってる、
ね、
で今、単独調理場があるのは中野町小学校と、
うん、
実は本校だけなんですね。
うん、こう県内ですよね、はい、県内で
これが、はい、28年前にできております。
これね、羨ましいですね。はいはい、もうだからということは学校の給食もできたてほやほや、
ほやほやなんですね。
あち高校みんな食べてるわけですね。
スープは熱くて飲めないぐらいですね、最初ですね。
いいですね。
もうカレーライスもあったかくてですね、
牛乳も
冷たいものはより冷たく、熱いものはより温かくということでね。
これ調理場があるっていうのは本当に珍しくて沖縄県内ではね。
そうですね。
うん、僕たちは本当に給食センターから運ばれてくるのを待って、だいたいねもう2時間目3時間目ぐらいには運ばれてくるんですよね。
う
ん、で給食時間になってこれをこう給食室から運び出して、
そうそうそう、
で配布するっていう感じなんですけども、うんうん、この諸見小学校はじゃあもうすぐ給食室から、
はい、
まあ、調理場から
もう子どもたちが取りに行くわけですね、調理場に。
うんうん、
近いですか、校内ですからね、
うん、
あったかいのがいただけるということです。
これ調理されてる、ね、あの皆さんは何名ぐらいで調理されてるんですかね、この500、600名近く。
そうですね、うん、調理されてる方がですね、
うん、
7名ですね。
あ、7名
の方で、7名の皆さんで調理しております。
すごいですね。
もう600名近くのね、
うん、
あ、まあ、幼稚園もありますのでね、
うん、
まあ、700名近く。
どうですか、子どもたちの評判は。
もうさ、もうとっても、ね、美味しいということで、
うん、
もう給食を目当てにですね、
うん、
学校に毎日登校していると。ですから不登校も少ないですということでね。
いや、給食でも大事ですよね。でもね、
いや、給食がですね、うん、あったかいというか、本当はまあね、もしかしたら不登校多かったかもしれない、まあ、非常に少なくなってきてるということですね。
うんうん、いや、でも大事だと思います。美味しいね、温かいご飯がこう食べれるっていうのはね、
はいはい、
嬉しいですよね。で、また先生方も皆さんやっぱりもちろん給食食べられるですもんね。
そうですね。
うん、はい、実際京都先生どうですか、お味の方は。
大変美味しいですよ。
うん、例えばなんかどんなメニューが、なんかやっぱり調理場があるっていうことはきっとオリジナルメニューもあるのかなと思うんですけども。
ほとんど手作りなんですよ。
うん、
もちろん業者さんから搬入されている食材もあるかと思いますが、
うん、
仕上がってる作ってる工程とか、うん、そういうものもほとんど手作りだと伺っています。うん、でその中でもですね、本校オリジナルといえば、
うん、
手作りのスコーンが出るんですよ。
おしゃれ。
はい、でそれから手作りのですね、またピザトーストが出たり、
うん、
でもうタコライスなんかは、うん、もう本当に子どもたちの大好きなメニューの一つで、
うんうん、
今ちょうど6年生が卒業に向けて6年生のリクエストメニューを募ってるんですね。
うんうん、
その中でやはり人気なのがこのタコライスとかで、あと味噌ラーメンとか、
うん、いいですね。
はい、そういうものカレーライスとかね、そういうものが今出ているところですね。う
ん、タコライスはさすがに僕たちの時代もなかったですね。うん、羨ましいですね。と、うん、いうことは急な会長も、あ、こちらこれ調理場ができて何年でしたっけ、
いつでしたっけ。
私も
28年前
温かい、はい、うん、給食をいただいてました。
その調理場でできた、
はい、で給食の、うん、給食記念日みたいなのがあってですね、
うん、
で学校のテレビでですね、うん、給食のおじちゃんおばちゃんなんかがこう、
うん、
出てきて、
うん、
どんなねみたいな感じで言うんですよ。はい、とても今思い出しましたね。
へ、
美味しいですみたいな、
今日のメニューはこうだよっていうね。
はい、
うん、 まあ、実際に確かにこう作ってるね調理のねお姉様方から、はい、お話もこう聞けるのは子供たちとってもいい経験になりますね。これね、どんなやつ作ったのとかね、作ってる人のこう顔を見れるっていうのはとてもいいことだなと思いましたね。これじゃあ今でもあるじゃないですか、父兄の皆さんの中からもやっぱりね、キューナさんみたいに親子にわたって大森小学校行ってる皆さんは私も寄宿食べたいっていう人多いんじゃないですか。
多いですね。
ありますね。あの、うん、そういう保護者様の、うん、あのご要望もあって、うん、給食試食会っていうのをあの
やってるんですか、うん、
やっておりますね。
いいですね、
うん、それもまた人気です、う
ん、はい、これは僕も言っていいんですかね
どうぞ
いやでも嬉しいですね。これは年に1回ですかね。
今のところは1回のみ行ってますね、
うん、そうなんですよ、はい、これいつ頃なんですかね。ちなみに
何月でしたっけね。
希望者が多いですよね。
うん、ね、
7月、
7月ぐらい、
7月ですけどもね、
はい、
希望者が多くて殺到してですね、
はい、
まあ、まあお断りいただいてる方もいらっしゃいます。
行列のできる給食室、
そうですよ、本当に、
はい、
いや絶対これをね、継続していただきたいなと。あの、まあ、僕諸見小学校だったら絶対に参加したいと思うし、うん、ね、これはぜひ校長先生、教頭先生ね、この後も継続できるようによろしくお願いします。
はい、
これね、キナ会長、嬉しいですよね、父兄からしてもね、子供たちが食べてるのを一緒に食べれるっていうのはね、
はい、嬉しいです。
ね、はい、またその懐かしいね、なんかもしかするとこう受け継がれていく諸見小学校のメニューっていうのも、これからまたできてくるかもしれないし、
この前、うん、参加させていただいたんですけど、
はい、
揚げパン、久しぶりに食べました。
うん、
美味しかったですね。
揚げパンはやっぱりでも、揚げパンもあれですよね、多分作られてるのが来るんですよね、多分ね。揚げパンも作ってるんですかね。
多分こっちでやってるんじゃない
ですか。そうなんですか、いいですね。僕の給食の思い出はですね、もちろんカレーとかも好きだったんですけども、サンマが、まあ、頭を取られたサンマだったと思いますけども、まるまる1匹こうちょっと素揚げされて、そう甘辛のちょっとこう甘辛くとろっとしたにこう絡まって出てきたのがあったんですけども、あれはね、ちょっと大好きでしたね。うん、今思い出しました。給食の話するとちょっと止まらないですね、これね。はい、
いいですね。
本当にこの後もぜひぜひ、あの諸見小学校はこの給食室っていうのが続いてくれるといいなと、なんかね、
はい、
思いました。
はい、
うん、ということで、この給食室の話もあったんですけども、会長、
はい、
あの PTA 会長、PTA としては、
はい、
この諸見小学校は普段どのような活動をされてますかね。
はい、PTA はですね、うん、朝の交通安全ですね、
うん、
もう学校周辺をまあ、輪馬制って言いますか、
うん、
はい、各学年のお父さんお母さんがですね、交代ずつこう回って学校周辺の、まあ、横断歩道のない、あ、横断歩道じゃない、信号機のない横断歩道なんかにですね、
うん、
しっかり立って子どもたちの登校を安全にですね、
うん、
誘導していただいてます、
うん、
で、はい、そのまた一緒にですね、それと一緒にですね、地域の皆様交通安全友の会っていう、こう先輩方がこういらっしゃるんですけど、
はい、
その、まあ、おじちゃんおばあちゃんですかね、うん、お孫さんたちですね、また地域の子どもたちのためにですね、
うん、
本当に朝雨の日も風の日も、
はい、
例えば学校がですね、
うん、
日曜参観当たりますよね、
はい、
したらお休みじゃないですか、本当だったら。
そうですよね。
その日もしっかり朝から立っ てくれるんですよ。
そうなんですね。
はい、娘に必ず朝おはようございますってちゃんと言ってよと、
うんうんうんうん、
分かるでしょ、こんだけ雨の日も風の日も
、うん、
休みの日でも、
うん、
このしみんなの安全をこう、うん、見守ってくれてるのに、うん、知らんふうなして通ったら、うん、悲しいよと僕は一応言ってます ねぜひこれ聞いてる皆様もですね、
うん、
おはようございますという挨拶はきっちり気持ちよくですね、
そうですね、
やっていただきたいと思います。
うん、まあ、この朝の時間のそのね、交通安全をこういろんな地域で見守られている父兄の皆さんいっぱいいると思うんですけども、うん、
はい、
やっぱりそこで子供たち挨拶を覚えていくっていうのもあるかもしれませんね、はい、でもね、
本当にありがたいですね。
この交通安全等の会はそんなの地域の皆さんでやられているということで、やっぱ航空がそんなあたりまで、 モルミショーが効果入ってるんですよね。
そうですね、うん、はい、
なんで向こうからこう歩いてくる生徒さんもいるということで、モルミショー学校は、まあ、元沖縄警察署のね、はい、もう今移転しましたけども、裏の方にね、
そうです
ね、ある学校で結構だから交通量の多い地域っていうね、こともあって、特にそういう意味ではこの地域の皆さんのそういった交通安全のね、お手伝いというのはとても助かっているんじゃないですか、校長先生。
はい、もうそうですね、そんな交通安全友の会ですね、与田長久さんというあの元校長を退職された方がですね、中心になってされてますけども、まあ、20名約20名の会員がですね、入れ替わり立ち替わりで、まあ、メンバー変えながら、まあ、ずっと継続しております。もう本当にですね、朝早くからですね、本当にもう自主的に立ってらっしゃるということで、もう今のところ交通事故一件もありません、おかげさまでですね、非常に助かっております
ですね。なので、まあ、あの府警の皆さんのそういった努力もそうですし、またこの放送を聞いてるね、地域の皆さんもきっとその近くを通られるときはね、こう子どもたちの安全も考えながら、ね、安全運転のね協力もぜひぜひこうしていただきたいなというね感じしますね、今日の会場ね。
はい、もうよろしくお願いします。あとはですね、はい、まあ、親父の会という会がこう、
はいはいはい、
モルミ小にも、まあ、各学校にもあるかとは思うんですが、モルミ小学校にも親父の会というものがあります。で、本当に夜ですね、まあ、月の第4金曜日の夜8時からなんですけれども、こうお父さんお母さんがこう集まってですね、地域周辺をもう子どもたちがこう夜遊びしていないかとか、まあ、危険に巻き込まれてはいないかということをですね、チェックしながらパトロールを行ってます。
これも、
はい、
お父さん方の、
はい、
なのでね、協力を得ながらということ
で、はい、本当にもうありがたい組織でですね、でまた美化作業等もあるんですけれども、また運動会の準備とかですね、いろんな行事の準備にはですね、本当に率先して出てきていただいてですね、お手伝いをしていただいております。もう、この場をお借りしてですね、いつもありがとうございますと本当に言いたいです。
はい、よく諸見町の前ちょっと通るんですよ、はい、正門のところ、はいはい、用事がありまして、はいはい、この間先月くらいですかね、お休みの日にはなんかこう掃除っていうか草刈りをなんか学校でやられてましたね、先月だったか先々月だったかな、はい、で学校内だけじゃなくて、その学校の周辺の歩道とか、はい、そういったところの草刈りも皆さん、お父さんお母さんやられてたんで、
そうです
ね、はい、あ、頑張ってるなという感じはねしたんですけどね、はい、ということでもう本当に、まあ、地域でね、と一緒に学校がこう一緒になって、今年も見守っていくということで、諸見小学校今日ね紹介してますけども、じゃあここですね、ちょっと一ブレイク入れまして、
はい、
この後はこの番組が始まったきっかけでもあるんですけども、沖縄市 PTA 連合会が主催している子どもたちの、童話お話発表、ね、意見発表をですね、この録音したものをですね、多くの皆さんに聞いていただこうということで、この番組が始まったきっかけでもあるんですけども、これをですね、ちょっと紹介していきたいと思います。その前に曲を、
はい、
これは校長先生がセレクトしてくれました。なんていう曲をセレクトしてくれたんでしょうか、校長先生。
イルカのですね、名残行きですね。
これまたなんか理由があったんですか。
私の青春時代の曲でございまして、まあ、中学高校、まあ、高校時代というのは一番残るんですよね、記憶にね、その頃っていうのは、17歳ぐらいっていうのはね、まあ、その時に、まあ、聞いた曲で非常に心に残ったと、で今でも聞きたいなと思う一度、
はい、
そういう曲です。
わかりました。せっかくですので、こうラジオ、僕ですね、校長先生に曲紹介をよろしくお願いしてもよろしいでしょうか。だから、
曲紹介です、
ね、はい、
はい、
アーティスト名とタイトルをお願いします。
はい、では、イルカの名残雪です。
上手。
さあ、ということで、校長先生がセレクトしました、イルカで名残雪、聞いていただきました。はい、校長先生、いかがだったでしょうか。
いやもう青春時代思い出してですね気持ちが若返りました。
いい曲ですよね、本当にね、これね、
はいはい、
さあこの時間はですね、ここからは、子どもたちによる童話お話意見発表ですね、 お届けしていきます。今日は諸見小学校ということで、これは第23回中上地区 PTA 童話お話意見発表大会の各市内小中学校の代表の、生徒で紹介していきます。諸見小学校は今回は低学年の部の2人が代表だということですね。京都先生、
はい、
はい、
そうです。
はい、ということで、その中からですね、今日は2人、紹介していきたいと思います。まずは2年生の急なさくらさん、物言うホラーな、そして、続いて1年生の天眼ひろちかくんの貧乏神の瓦版、この他作品をですね、続けて聞いていただきたいと思います。実はあれって気づいてる人もいるかもしれませんね。急なさくらさん、PTA 会長さんの娘さんということで、はい、
あ、はい、ちょっとお恥ずかしいんですが、はい、はい、そうです、はい、
こう代表としてね、はい、頑張っている様子を多分ね、お家でも見ていたと思いますけども、
はい、
はい、ぜひ多くの皆さんに聞いていただきたいなと思います、
はい、
それでですね、諸見小学校、2年生急なさくらさん、物言うホラーな、聞いてください。
ある森に一匹のライオンが住んでいました。ある日、長いお昼寝から目を覚ますと、お腹が空いたな。どれ、今日は一つ、おいしいものでも取って食べてやろう。ライオンは、そう言うと、キラッと目を光らせると、ゆっくりと、歩き始めました。どのくらい時間が経ったでしょう。チェッ、なんてことだ。この俺様がいくら探してもウサギ一匹も見つからんとはバカバカしい。腹はすくし、疲れるし、日はもう沈んできたようだ。ライオンはそう言いながら歩いていくと、大きな一つのホラー穴の前に来ました。閉めた。そこのホラー穴は何かが住んでいそうだぞ。それに、ホラー穴が大きいから、主も大きくて太っていて、うまいだろうな。ライオンは、そう言うと、嬉しくなって、ホラー穴の中で、主が帰るのを待つことにしました。日が暮れて夜になりました。ガサリ、ガサリ、落ち葉を踏む音が聞こえてきました。ホラー穴の主が帰ってきたのです。主は一匹の山犬でした。山犬はホラー穴の前まで来ると、くんくんくん、変な匂いがするぞ。山犬は月の光で地面を照らしてみました。あ、ライオンの足跡がある。山犬はびっくり仰天。ライオンの足跡は、ホラー穴の中へ入っていったっきり、出てきた様子はありません。さあ、困ったぞ。ライオンが、まだ中にいるのかいないのか、はっきりさせないといけないぞ。何かいい方法はないかな。そうだ、いいことがあるぞ。山犬は何を考えたのか、2、3歩後ろに下がると、おーい、ホラーな、ホラーな。また少し経ってから、今度は怒ったように、おーい、ホラーな、お前はどうして返事をしない。いつもなら、私が帰ってくると、返事をするではないか。それなのに、どうして今日は返事をしない。ホラーな、また、少し経ってから、ホラーな、それじゃあこの私が、他のホラー穴行ってもいいんだな。これを聞いたライオンは、はっはぁ、ホラー穴のやつ、いつもなら、あいつが帰ってくると、返事をするが、 今日はこの俺様がいるから怖くて返事ができないのだな。よーしよーし、今日はこの俺様が代わって返事をしてやろう。うおーうおーうおー、あ、ライオンがいたぞ。山犬はもうめちゃくちゃに走りました。走って走って走りまくって、とうとう無事にライオンから逃れることができました。山犬は少し落ち着いてからお腹を抱えてお笑いしました。あっはっはっはっはっは、私はこの森に長く住んでいるが、物言うホラーななんて聞いたことがないぞ。私の良い考えのため大事な一つの命を落とさずに済んだ。よかったよかった。
ということで、諸見小学校2年喜友名さくらさんの物言うホラーな聞いていただきました。続いて諸見小学校1年、天眼ひろちかくんの貧乏神の瓦版聞いてください。
貧乏神の瓦版。昔昔の沖縄の話し合い瓶。ある村に大層貧乏なおじいとおばあが住んでいました。二人はとても仲が良くて働き者。おばあ、今日も一日頑張ったね。おじい、今日も美味しそうなナベラとゴーヤーが取れましたよ。朝から晩まで一生懸命働きましたが、それでも二人の暮らしはちっとも楽になりません。どうしてうちはこうも貧乏なのかな。何か悪いことをして神様を怒らせたのでしょうか。いや、これは貧乏神の仕業だ。この家に貧乏神が隠れているに違いない。きっとそうですよ。おじい、もうすぐ正月ですね。獅子、かまぼく、天ぷら、中身汁に早期汁、お酒もいっぱい飲みたいな。はぁ、我慢我慢、仕方ない。せめてお掃除でもして、お正月を迎えましょう。天井、戸棚、押し入れ、台所、パタパタどんどん空へ。すると、棚からコロコロっと何かが落ちてきました。あきさみよ、はい、のやがや。よく見ると、ほっぺが落ち込み、火がボーボーガリガリやした貧乏神です。やっぱり、田中貧乏神。お前がいるから、うちはいつまでたっても貧乏なんだ。早く出ていけ。ぐずぐずしていると叩き出すぞ。どうかお願いです。もうすぐ正月もやってくるし、行くところもありません。せめてお正月まで置いてください。頼みます。それはできん。お正月が来るからこそ、そこに座ってもらっては困る。さっさと出ていけ。お願いです。この家に置いてください。そうすれば必ずこの家を村一番のお金持ちにしてあげます。はあ、貧乏神のお前がお金持ちだって？どうやってお金持ちにするつもりだ？はいはい、私に任せてください。まず、屋敷の隅っこにでも私の家を建ててください。そこを貧乏神大明神としてください。そしたら、村の人たちが、あーとうとう、うーとうと拝みに来ますよ。おじいは貧乏神の言う通りにしました。ところが、一月経っても二月経っても、拝みに来る人は誰もいません。やっぱり貧乏神だ。騙された。ところが、三月になって、不思議なことが起こりました。一人、二人、いや十人。日が経つにつれて、どんどん人は増え、隣の家の門まで、拝みの人で大行列。おじいは、毎日、お金の計算に大忙し。いつの間にか村一番のお金持ち、大きな家とて浴衣に暮らすことができました。ところで貧乏神、どうやってこんなにたくさんの人を集めることができたんだ？はい旦那様、私は一軒一軒家々を回って瓦版を届けていきました。瓦版には何と書いたのだ？はい、貧乏神大明神を 拝みに来なければ、こっちからそなたの家に引っ越します。貧乏神大明神よりとね、昔々の沖縄の話し合いビンタン、トゥーッピ。
ということで、諸見小学校、2人の生徒のね、発表を聞いていただきました。2年生の急なさくらさん、物言うほらあら、そして1年生、天眼ひろちかくんの貧乏神の瓦版ということで、まずは、急な会長。
はい。
急な会長の娘さんでもありますけども、さくらさんの物言うほらあら、
はい、
実際、ね、ラジオで今放送されましたけど、どうでしたか、聞いてて。
思い出しますね。さくらは、まあ、自分の娘のことを言うのちょっと恐縮なんですけど、恥ずかしがり屋でですね、
うん、
で前にこう出ていくタイプではないんですが、
うん、
やっぱりこれをきっかけにですね、
うん、
声が出せるようになったっていうのと
ですね、そうなんですね、
はい、進んで前に出ていくことができるようになったっていうのがですね、
うん、
本当にやってよかったっていう、はい、思います。
でも本当に聞いててとても上手で、毎回どの学校もそうなんですけども、低学年の1年生、2年生で、あんなにしっかり覚えて、表現、感情をつけて喋れるんだなっていうのを、ちょっとね、驚くぐらいなんですけども。
本当そうですよね。
はい。そしてもう一人、広近くん。広近くんも貧乏神の瓦版1年生で、見事に沖縄の方言を交えながら、ね、感情も入れながら読んでたなという感じがしますけども、どうでしたか。
また、選考規定っていうんですかね、この、うん、やるじゃないですか、ルールとしてですね、
はい、
大体5分以内っていうのが決まってるらしいんですけど、
そうです
ね、
うんうん、
その中で本当に先ほどおっしゃったようにですね、
うん、
感情を込めて、
うん、
覚えて、
うん、
話しするっていうのは、
うん、
これはかなりすごいことだと思います、
ね、しかも、はい、子供たちにとってはやっぱりこう人前で喋るっていうのは、
はい、
とても勇気がいるし、
はい、
ね、この恥ずかしいっていうのをこう乗り越えて、うん、こう超えてね、やっていくっていうことで、やっぱり広近くんもちょっと最初はなかなかね、こう思い切りできなかったっていう話も聞きましたけども、放送聞いたら立派でしたよね、上手でしたよね、
はい、
ね、校長先生、教頭先生、
はい、
ね、毎回こう子どもたちのこの意見発表、まあ、どの学校でもね、今やってますけども、この諸見小学校の生徒も含めて、
はい、
どうですかね、こう子どもたちの意見発表、これまでも先生として聞いてこられて、うん、じゃあ、教頭先生。まあ、昨年度でもいいですし、これまでのそのね、赴任されてきた学校の中でもいいですし、
そうですね、これまでの学校でも、
うん、
やはり子どもたちの小学校は童話お話し会というんですが、うん、それ盛んに行われてきており、もう子どもたちの本当にこの表現というんですか、
うん、
それが本当に素晴らしくて、でどの学校に行ってもそういうふうに自信を持って発表しているという子どもたちの姿が本当に素晴らしく感じられます。
感じしますよね。はい、だから親としてはやっぱりね、こう頑張って練習してるところを見てきてるだろうし、うん、お家でね、うん、それをその、まあ、学校代表、そしてまた中上代表としてこう発表していくんですけども、やっぱりこの PTA の、 沖縄市 PTA 連合会会長さんもそういう頑張ってるのをもうやっぱり見てるもんですから、これね、もうこれだけで終わらせたくないと、何来てもらいたいということで、この番組始まったんで、こうやってラジオを通してね、皆さんにも聞いていただきました。はい。さあ、続いて、またどんどん後半も時間がどんどんなくなっていってるんですけども、一曲ここでちょっとブレイクを挟みまして、後半の方に、また、学校ですね、諸見小学校は部活動が盛んだということもありますし、また、PTA のね、会長のこう、お知らせなども含めながら後半行きたいと思います。その前に、ちょっと全フルディアおかけできなくなってきてるんですけども、ちょっと曲をお届けしていきたいと思います。今度は教頭先生がセレクトしてくれました。教頭先生、
はい、
セレクトした曲は何でしょうか。
杉田香織さんの鳥の歌です。
何、うん、はいはい、か思い出があるんですか。
あ、これもですね、校長先生と同じような感じなんですが、
うん、
以前のテレビドラマの主題歌でした、
うん、
池中玄太っていうドラマだったんですが、うん、
はい、
もう大変思い出深い、そういう印象を持っています。
カラオケでも歌います。
あ、たまにですね。
はい、わかりました。じゃあそれのですね、曲紹介の方お願いいたします。京都先生、
はい、
はい、
杉田香織さんの鳥の歌。
さあ、ということで、すいません、ちょっと曲の途中でしたけども、結構京都先生がセレクトしてくれました、 杉田香織さんで鳥の歌、これはね、ニューバージョンということで、また新たになんか撮り直したバージョンをお届けいたしました。はい、さあここからもまだまだ、ね、時間までお届けしていきます。パート楽しく会えない、この番組は沖縄市 PT 連合会の提供でお届けしております。さあ、校長先生、
はい、
諸見小学校は部活動もクラブ活動というんでしょうかね、小学校では盛んだということで、
は
い、
ね、そうですね、
文化系、そして、ね、あの、まあ、いわゆる体育系、それで頑張っているんですけども、紹介してもらってよろしいでしょうか。
は
い、
諸見小学校にはですね、まず野球部ですね、
はい、
諸見スワローズがあります。
はい、
そしてサッカー部ですね、
うん、
諸見レッド FC、
うん、
そしてあのミニバスケット男女、
はい、
そして音楽部があります。うん、もうどれもですね、非常にもう盛んでですね、
うん、
まあ、この後また活躍状況ですね、紹介していきたいなと思ってます。
はい、実はじゃあ教頭先生の方から、はい、よろしくお願いします。
音楽部の活躍から紹介したいと思います。はい、音楽部は指導者は本校の音楽専科の教諭浦崎さと子先生です。
うん、
部員は今37名で、部長は吉田かりんさんです。でこの音楽部が去った2月2日に全国小学校管楽器フェスティバル九州大会で県代表として派遣されました。
おすごい、
はい、
おめでとうございます。
はい、でこれはですね、うん、県の小学校管楽器教育研究会から推薦を受けて派遣されたものなんですね。で5月の昨年度の5月に推薦を受けまして、
はい、
で約もう約1年ですか、あの、うん、10ヶ月ほど前、
うん、
でその10ヶ月間の間この派遣費を捻出するために、うん、ものすごいあの活動してきております。
うんうんうん、
どういうことかと言いますと、資金造成のためにですね、
うん、
あの腰回収をあのみんなでやったり、保護者も一緒になってですね、
はいはい、うん、子供たちも一緒に、
はい、そうですよ、子供たちも、それからあの、うん、物品販売をしたり、うん、でそれからあのコンサート、学校でコンサートを開きました。
うん、
でそれからですね、またコザパイロットクラブさんから、
うん、
あのまたあの寄付をあの、うん、受けたり、
うん、
もう多くの方の支援を受けました。でそれであのこの2月あの2日あのこの大会の方に、うん、あの行ってきております。
はい、
であの行ってきた子どもたちはですね、もう本当にみんなもうやりきったという充実感の笑顔で帰ってきておりました。
うん、
演奏も大変良かったっていうところで好評を受けております。
うん、
はい、とてもいい活動をしてくれています。
ね、こういったこう諸見小学校の、まあ、いわゆる吹奏楽部の、こう県外派遣というのは今回が初めてだとということもあって、
そうですね、はい、
で子どもたちもこうやって、ね、あの県の代表として、はい、
そうです、
学校もそうですけど県の代表として行くっていうね、はい、そういうこう責任とか、はい、それともこうきっと子どもたちなりに感じながらも、はい、ね、思い切りできたんじゃないかなと。
はい、
また県が九州はどちらの方に行かれたんでしたっけ。
福岡県の
方ですね。福岡県のね、はい、そういった経験もね、みんなでこう県外行ってね、やるっていうのもいい経験だったでしょう、はい、きっとね。
そうですね。あのたくさん の、うん、あの保護者の皆さんの支えがあって、うん、あの実現したっていうところですね。
そうですね。また、はい、沖縄市では現在あの商工会議所小学校を主催してプロモナードコンサートが ね、
あ
の
あね
各商店街でやってまして、
はい、
市内の小中学校また高校のね、あの吹奏楽部の演奏をまた市民の皆さんに聞いていただくというのをね、うん、あのやってましたけども、はい、あのこちらの方にもね、諸見小学校を出演されたということで、
はい、そうです、
うん、はい、沖縄市内ね、レベル高いんですよね、吹奏楽のね。
そうですね。
うん、その中で諸見小学校も九州派遣されたということで、また今後の吹奏楽の活躍が期待ですね、校長先生なんかね、はい、それ以外に何かあります？はい、
それじゃあ私から野球部ですね、
はい、野球部、うん、
野球部は諸見スワローズといいまして部員が30名、はい、
うん、
主将は久保田力以下ですね、
うん、
ですが、今回はですね、今年大きかったのは、
うん、
実はあの5月の19日にですね、県のスポーツ少年団の軟式野球で、
はい、
優勝しまして、
お
九州派遣が決定しました。
またすごい、
はい、おめでとうございます。
お父さんお母さん大変だね、はい、でもね、
でこれはですね、うん、いろいろ記録見ましたらですね、16年ぶりですね。
そうなんですね。
16年前に九州派遣で1回やっておりますが、まあ、16年ぶりに、うん、まあ、2回目の九州派遣ということですね。うんうん、まあ、結果はですね、 2回戦まで行きましてですね、ベスト8まで 入っております、うん、まあ、惜しくも優勝は届きませんでしたけども、うん、まあ、その後帰ってきてからですね、うん、県内では非常にもう大活躍ですね、例えばですね、9月のうるま市長杯では準優勝、うん、応援賞で、10月の、少年健全ふれあい育成、少年健全育成ふれあい野球大会では優勝、うん、で11月の、沖縄ブロック少年野球大会で、コザライオンズクラブ杯少年野球大会では両方とも優勝ということですね、うん、大躍進しております、うん、でちなみにですね、モルミスワローズで甲子園で活躍した選手があります。浦添商業の甲子園出場しました、はい、うん、宮里太陽君ですね、ピッチャーの、彼とそれから照屋光君、うん、2人ともです、光君ですね、うんうん、2人とも諸見小学校の出身と、うん、いうことでございます。
あの甲子園の後ですね、はい、このスタジオにも来ていただきました。あの沖縄市の出身ということ で、また諸見スワローズのみんなは、うん、あの水曜日に FM 小田では少年野球の番組もやっているので、うん、そこでもね、はい、多分登場してますので、うん、はい、本当に大活躍ですね、諸見小学校の子どもたちは、ね、あの急な会長も、はい、あの府警としては九州派遣、ね、ただで生きるもんじゃないですから、はい、で資金増税、まあ、大変であると思いますけども、はい、子どもたちのそういった、ね、が活躍っていうのは親としては嬉しいですよ ね、 やっぱりね、
嬉しいですよ、はい、みんなで応援していきたいと思います、
ね、はい、はい、でまた子どもたちにとってはこう県外に出てこう経験するっていうのはやっぱりだいぶこう先生方たちの目から見てもやっぱり変わります。やっぱりその目つきとかいわゆるこうなんかこう表情とか、
う
ん、
そうですね、もう自信にねみなぎってですね、いいんじゃないですか、はい、
いいですね、はい、さあ会長、はい、また PTA の、ね、活動の方にまた話を戻していきたいんですけども、はい、先ほど紹介した中、入ってなかったんですけども、読み聞かせもやってるということで、はい、あこれ教頭先生もね、はい、一緒にお話参加していただきたいんですけども、読み聞かせっていうのはどういった感じでやられてるんでしょうかね。
はい、本校の保護者がですね、うん、毎週木曜日の朝、うん、子どもたちに読み聞かせをしているんですが、はい、これが発足したのがもうしてから13年目に当たるということで、うん、これがもう13年間ずっとこの活動を続けていて、うん、毎週木曜日の朝の時間、
はい、
でまあ、メンバーとしては20名ほどいらっしゃるんですが、うん、毎回参加できるっていう方たちというか、そういうのはまた減りますよね、
うん、
でそれで各学級に入っていくんですね。で各学級でお一人ずつ子どもたちと対面して読み聞かせをしてくださっています、うん、でこの本校はこういう読み聞かせ虹色ポケットって言われるんですが、はい、そのように学校の応援団がこの読み聞かせの保護者以外にも、うん、また放課後子ども教室といいまして、うん、また三線教室ものづくり教室っていうこともあります。子どもたちの放課後の居場所づくりというところの、うん、活動ですね、
うんうん、
でそれから毎日のように、はい、本校の環境整備事業ですね、
はい、
草花の植え付けとか、うんうん、お世話とかされている岸本幸子さんや、うん、島袋森明さんという方がいらっしゃいます、
うん、
でそれと先ほど校長先生や PT 会長さんのお話の中にもありました、毎朝の交通安全立証の尊田交通安全友の会がありまして、
うん、
本校の応援団本当にたくさんいらっしゃるんですよ、うん、でそれ以外にも親父の会もありましたよね、うん、でこんな風にこの地域の方たちの支援によってもう支えられています、うん、でそれのコーディネーターということをやってらっしゃる方が岸本幸子さんなんですね。もう毎日のように学校にいらして、うん、私たちに何か困ってることないですかとか、私たちがやれることないですかとか、うんうん、そういう風にして声をかけてくださいますね。
なるほどね、うん、本当にもう先生方、はい、PTA で地域で子どもたち、うん、こうみんなでねこう学校づくりをしているというのは本当になんかこれで分かったなという感じがしますけども、木村会長、はい、もう時間もあともう1分切ってきました、
はい、
最後にですね、
はい、
PTA、まあ、会長として、はい、地域の皆さんに何か一言もしありましたら、はいはい、ちょっと簡単10秒20秒ぐらいでよろしくお願いします。はい、
はい
はい、
本当に地域の皆様、いつもですね子どもたちを温かく見守っていただきまして本当にありがとうございます。で私は親としてですね、やっぱり子供たちにはいいものはいい、悪いのは悪いということをしっかり言っていきながらですね、 夫婦がラブラブハッピーでいましょうということをですね、うん、ぜひ言いたいと思います、
はい、
あの本当にいつもありがとうございます、
はい、ということで、今週は諸美小学校から、急な智彦 PTA 会長、そして校長先生荒垣高谷校長先生、そして教頭先生徳村恵子教頭先生に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。